さあコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった。
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
ラジオネーム笑福亭グルーチョ、うん、太田さん、セックス中はチャッキー人形より目つきが鋭い人
怖い
怖いよねすごい顔してっからね、
中森明菜のデビュー8周年の伝説のライブが、うん、あ、昔のライブですね、うんうん、8周年の伝説のライブが 4K デジタル、デジタルリマスター版として全国の映画館で公開されるというね、明菜、うん、ちゃんもちょっと ね活動再開というか、ね、そういう感じしますけどね。
去年の秋ぐらいにちょっとね、ありましたけどね、インスタだかなんか始めたっつってね。
今日はなんか来てくれるかもしれないね、もしかしたら。
ああ来るな、多分
明菜ちゃんね。
明菜ちゃん後で来てくれます
全国の映画館で公開されるというニュースを見て思っちゃった、うん、もし中森明菜がおそ松さんの嫌味だったら、驚いた時に少女シーって言っちゃうと思う。いやいやい
や、全然違う。少女 A だからね。
おそ松組んでいいだろう。別にその新しい方に言わなくて。ラジオネームバナザードアップショー。うん、太田さん、魚を食べるときは萌えに身をほぐしてもらってから食べる人。
なわけないでしょうが。でだから子供一番ちっちゃい下の子のとかはママをやってあげたりしますよ、うん、俺は自分で食べますよ。そんな
椎茸、
椎茸、
うん、
椎茸は僕はちょっと食べれないんで食べないですけどね。
映画インディ・ジョーンズシリーズ15年ぶりの最新作が公開されることを記念して、金曜ロードショーでシリーズ4作品が放送されるというニュースを見て思っちゃった、うんうん、ハリソン・フォードって運動会の大玉転がしを見ると自分に向かって転がってくると思う大玉が入らないような隙間に逃げ込むと思う
バカね、有名なシーンですよ、ね、
あれは面白かったね、あのシーン ね ラジオネーム明太子、うん、太田さん、ついに笑って人類を読み終わったので、もうすっかり内容読み終わったのに、うん、もうすっかり内容を忘れている人、こんばんは。
いや、まだ読み合ってないですよ。これから第4章告白ね。
え、独白？
告白、第4章告白をこれから入るところです。
どうですか？
いやだ、もう最高に今のところすっげえ面白いですよ。
本当？
うん。
いいよね。
いや、いいですよ。だからその。なんて
世間がスルーしてるのはどう思う？
だから、うん、いやだから芸人人口でもそうですけど、うん、別に、うん、本当にみんなに読んでもらいたいと思います。みんな全ての人に、うん、
ちゃんとしてよそういうの、ええ、俺から口からは言えないんだから面白い？
いや面白いよ
本当は、
うん、いろんな、だからもうこのシーン、この話、うんうん、この話
ネタバレすんなよ。
ネタバレはしないですよ。
どこが好き？どこの部分が好き？
どこの部分？
ネタバレすんなよお前。
今まで読んだ中で言ったら、
あれが、
ん？何？
ショート。
ショーね。
うん。翼の。
ショート翼の、うん、とこはいいですよ。
いいだろ？
あ
どうなるか。
アンドロイドがね。
アンドロイドが。
カンカンカン。
そうそうそう、
えあそこがそう車でベーみたいな
最高だろ、
うん、あれ最高ですよ、うん、だまあちょっとこう泣かせる話だけどね、うん、またね
お涙ちょうだいの
お涙ちょうだいじゃないけどね、あそこはあそこで大変、うん、ね、家族みんな大変、
もうそう大変
だ、辛いことがあってのことだからだね、
うん、そのでもやっぱり未来は
そうなの、
面白い、ね、
面白いということなんですよ、うん、でアンですよ、
アン
も大変な、
大変ですよ
人生をね、
そうです、
いやだからまさかね、生い立ちというかね、
うん、
あんなことだったんだ とあの人がみたいなことがあったりするわけ ね でやっぱりなんつってももう主役ですよ。
不死身の男ですよ、
うん、本当に、うん、オープニングからしても面白いからね。
そうです、そうです。
面白いというか衝撃的というかね、衝撃的というか、まあショッキングなオープニングですから、うん、とにかく、うんうん、でまあそっからその
これどうなると思う、このあと、
このあと、うん、まあ人類の今後が今ねどうなるかというところに来てるわけですよ。地球存亡の危機ですからね。
そうですね、
ね、はい、だからそこでおそらくまあ俺は笑って人類ですから、うん、やっぱ未来はねいつも面白いと、うん、いうことを、うん、おそらく最後に思わせてくれるエンディングを期待はしてる。
さあどうか。
バテーンバテーンのだったら、ちょっとひかりちゃん待ってよ、ひかりちゃん待ってよみたいなことにはなんないんじゃないかなというのを期待したい。はい、
でも遅いよね読むの。正直俺もちょっとこんなこと言うのもなんだけど進まないね。
タイタンライブがあったりラママもあったり、
俺もあったんです、また新たにスターウォーズシリーズの映画が制作されるという記事を読んで思っちゃった、
は
い
ね、
あそうか、また
そうなのよ。
もしもレイヤ姫とローマの休日のアン王女が入れ替わってしまっても、アン王女はベスパを運転する感覚でスピーダーバイクを操縦各エピソード6エンドアの戦いに出てきたすればいいし、一方のレイヤ姫は真実の口でグレゴリーペックの手首から酒がなくなったのを見てもすでにルークが手首から酒をダースベイダーに切られているのを見ていて免疫があるから案外いけると思う。面白いねこれ。確かに
そうだよね、うん、ルークはね完全にダースベイダーからバーンと切られてね、
手首どころじゃないよねあれ。
手首
だから。
そうか。でその機械になるんだけどね。
そうか、うん、あの
でもその瞬間
はライトセーバーを持ってる、うん、あれだね。
その瞬間はいなかったけどね、
うん、いなかったけどね、うん、アン王女もあのあれですかね、アンのモデルですか。
あアン、そうなんだ。
そうですよ。
へえ。
だから俺は言ってんじゃない、うん、社長シリーズと、うん、無責任シリーズとローマの休日を合体させたっていう。
ローマの休日も入ってる。
そうなんですよ。
そうなのね。
そうです。だからアンなんですよ。もちろん赤毛のアンからも来てますけど、ね、親友ダイアナですから。
ああ、うん、そうなんだ、うん、あそれは分からなかったんです。早く読みます。
まあいいですよ、じっくり読んで、
ね、はい、じっくり読んでます。宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。この後中森明さん登場するんでしょうか。さあそれではここでゲストが来ております。中森明さんです。
皆さんご無沙汰しています、中森明です。
全然合ってないよこのファンファーレが。
全然この感じじゃないけど、
ね、でも本当にこういうなんかあの賑やかな曲はすごく好きなので、こういう風にファンファーレでしていただく方がいいかなっていうのを思います。
明菜それは参ったな。
これわかります。
えどちらさん。
俺だよ、郷ひろみじゃないか。
あ郷ひろみ
さんですか。郷ひろみだ。
えなりくんかなと思ったんです。
えなりよ、えなりの時はお前。
そうか、そんなになる気くん声低くないか。
てかえなりがまだだって生まれてないだろう、あきな。
そんなことないです。えなりくんは本当に見えても大人ですし、ずっと子役だと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど。
そんな喋んねえよ。そんなペラペラ喋んねえ、あき
な。そんな人いないし、ね、ずっと子役だと思ってる。いないね。
友近、はい、ちゃんでございます。
よろしくお願いします。
はい、
ご無沙
汰
です。
いやー、
久しぶりだね。
友近、ね、
ちゃんね。
そう、しかもカーボーイ2年ぶりぐらいってさっきスタッフさんに言われて、うん、そんなに来てないかな。
いや、もっと5年でしょ。
もっと5年。いや、本当久しぶり。ほんまミーヤはね、ミオサワちゃんで。
ミオサワちゃんでも、ね、大活躍で、東京、大阪、またにかけ。
そうですよね。ね、山田雅人さんとともに。
そう、今度またあれやるらしい。
漫才でしょ、
うん、漫才やるらしい。
そう。
うん。タイタイへの道。
本
当に。そう、俺、毎回花送ってんだから。
いや、聞いてます。うん、それの写真を撮って、ミオサワさん送ってきてくれますもん。
ああ、そう。
うん、
俺に送ってこないけどね。
いや
俺の連絡先知らないけど。
知らないからね。
携帯持ってないんでしょまだ。
携帯持ってない。
持ってない。
すごいですね。
相変わらず。
ね、でもほら、うん、あのパソコンは持ち歩いてるから。
まあ昔からパソコンはやりますもんね。
そうそう、携帯パソコン。携帯ラップトップのやつ。ラップトップのやつ
ね。分かってる。
ラップトップ。
大きな。
小川哲也さんじゃないんだよ。ずっと小川哲也さんだと思った。文化放送
ゴーだよバカ野郎、
ゴーさんなんだね。
どうした、最近ゴーさんのモノマネにハマってるんですか。
いや違う違う、アキナが出たからこっちはゴーで
行こう。だから分かんない、別にアキナとゴーって、
まあ、いやだだけど一応歌謡界
って歌謡界って
こと ね、
いやそれそんなにでもいいけど
ねえお前 あれやろ
何や、
ね、今朝どこ行ってた。
いや朝ゴミ出し行くやん。
ゴミ出しは前に年間もか、ねね
ね、いや毎日行くよ。
ゴミ出しにお前
何も何十年も行くよ。
いやいやな、お前な、お前はアホちゃうかお前。
なんで、じゃあゴミ出してくれるじゃん。
分別やでお前。
分別やでってどういうこと。分別してるやん。燃える燃えない。
分別してな、うん、お前な、うん、ゴミ出し言うて、うん、お前そんな2時間もかかるんかいな。
2時間かかってないやん。
2時間かかっとった。
帰ってきてご飯作ります。なんと朝風呂入るからお風呂沸かします。
シャーぐらい沸かせや。
お茶も沸かしてます。その間寝てるからやん。
寝とっても上がるわ気配やなんかで。お前カルチャースクール行っとんとやっちゃうか。
またカルチャースクール、もうやめてますよ私。私やめてるよカルチャースクール。
なんでやねん、もったいないやろ。
なんでもったいない、自分のお金で行ってんのに。あんたにお金出してもらってんだ、もったいないよ。わかるけど、
わしだってお前のお金はもったいないわい。
ん懐かしい、バックホーザフライデーのね、うん、まうまカットされた部分がこんな感じでしたね、ずっとね。
この人好みのコントは
ずっとやってたから、一回もうまくいったことない。レイジに憧れてんだよね、お父さんもね。
そうなんだよ、
ね、中野レイジのレイジと友近のこの感じ
が、ね、うまいから面白いんだよ な、ね、
関西のね、夫婦ね、
うん、関西の夫婦、息ぴったりだよね、はい、何も打ち合わせしてないもんね。
してないです、してないです、うん、だからレイジさんと秋山さんとも本当何にも打ち合わせ、ね、しませんからね、うん、ああいうのが多分得意なジャンルの人た
ち。まあそうなんだよ、うん、ね、もうそうなんだよ、
はい、
秋野。
だから全然得意じゃない。
私自身は実はあのやんやん歌うスタジオとかあのコントとかもやらせてもらったりもしたしましたし、あの結構そのコメディエンヌの才能があるっていうふうに言われてましたけど。
そうかい。
誰だよ。
そうかい。俺も。
え？
俺も。
さ
俺も。
なんかまた違う方が。
ゴロンボ。
ゴロンボ。ゴロンボ。
ゴロンボ。
野口五郎だ。
野口五郎だよ。バカ野
郎。そうでしたか。でも本当にお久しぶりです。もう大丈夫でしょうか。
大丈夫です。野口五郎です。
野口五郎。
五郎さん、そんな感じじゃないですけど。もう大丈夫でしょうか。
カックルキン。
カックラキンいただけない。全然モノマネでも何でもない。
番組名言ってるだけ。ね、
前回来た時は水谷千恵子50周年記念公演のお知らせで来ましたけれども、
またじゃあ千恵子さんごとで、
はい、今回は何ですか。
あ、今回はですね、はい、あのまあ、芸能生活50周年記念ということで明治座さんで、あのお芝居と歌謡ショーの
前回もそうだったんじゃないの。
え、前回も、あ、そうなん、3度目の50周年記念
だった。おかしい。どういうことなんですか。
何らかのあの犯罪になってない
ですよ、うん、なってないんです
これ。違法でしょそれ。50周年
かなりの詐欺ですよ、ね、
でも明治座さんはすごく理解ありますから、
ね、明治座さんすごいよね。
バカなんだね。
バカじゃないよ。
全部ひっくるめて本当に世界観を。だから150周年なんです、明治座さんが今年。
あ、明治座さんが150周年
でちょうど50周年なんで、千恵子さん
だって。絶対に千恵子だって、ね、俺の知ってる限り10年ぐらいでしょ。
いやでもね、そう、それで言うと12年水谷千恵子やってるんだと思って。12年やってるんですよ。
そうか、もうそんなになるんだね。水谷千恵子、
いや最初ね、単独ライブの一つのネタから始まって、うんうん、明治座まで行くと思ってませんでしたから。
本当だよ、
本当にいよ、ね、
しかも続くとは。
いやだから、
いや本当、
本当にもう
このキャラをね、
すごいね、
刺すというの一番、うん、あの大変ですね。い
やだから本当に堂々と詐欺を大成功させてるようなもんだからね。
ありがたい。やっぱ47都道府県もう本当にコンサートしてますから。
そうか、回ってるからね。
そういう活動ってやっぱり皆さん
本業に近いね。
そうなのよ、本当に水谷千恵 子ファンっていう、う
ん、いるんだもん、ね、
人たちが
もう知らないんだもんね、友近のことは。
いやそれは知ってる。
いやでもね、本当お年を召した方はね、ええ、私じゃなくて水谷千恵子しか知らないっていう人いました。
いるもん、俺
詐欺
です。
それは詐欺ですよ。そうなっちゃったら
ね、俺はもう話変わんねえから。そっから金取ってんだからね、あんた、ね、
でも皆さん喜んでくださってるんだって。いやだってありがたいです。
俺もあの、うん、見に行かせてもらったことありますけども、はいはい、その合間の時間とか、うん、ちゃんと物販もあるじゃないですか、うんうん、もう本当にあのお年を召した方とかが水谷千恵子さんのグッズとかを買ってる姿を見て、うわ
本当のこと言えないよ、
騙されてるなって思って。
騙されてない。しかもねグッズでねエンディングノート売ってるんですよ。
なんで
エンディングネート、えネートでありがとうノート言って、まあうん、けどみんながあこういう風に家族と生前向き合ったらいいのかって言ってみんなめちゃめちゃ買ってくれるんですよ。
だからそ
のふざけてやっちゃうんだ
ね。本当に
ありがたいです皆さん、ね、本当に、
今回は3度目となる芸能生活50周年記念公演ということで、うん、
はい、
はい、なんという舞台なんでしょうか。
あの、ね、今回お芝居の方は大江戸混戦物語忍者ゾーンというお芝居をやらせていただきます。はい、はい、まあ忍者のお話ですね。
忍者
これ私
このチラシすごいよ。
そうでしょ、うん、もちらしもちゃんとしたもちろんデザイナーさんに入っていただいてバランスを考えてね、髪もしっかりした、やっぱり持ってペローンといかないようにしっかりと立つ、
ね、立つもんね、
立ちます、
こう立つもんね、
もう立ちます、うん、忍者のお話をしたいなっていうことで、やっぱり盾とかがね、うん、今回やっぱ見せ
突破印刷ですか、これ
突破印刷じゃないです、
うん、はい、どうでもいいから
ですで的場浩二さんが出てくださるんで、
ね、的場浩二さん、的
場さんがまた素晴らしいんですよ、
スイーツ大好き的場浩二、
ね、そうですそうです、ね、とにかく
またこの優の顔を殴りたくなるね、本当に。
ね、
っていう顔されてますけど、
完全にコント顔してますからね。
そうそう、お上手ですから皆さん。
すごい豪華だよね。
生駒ちゃん、
生駒ちゃんも出てくれますし、山崎金之丞さん、うん、そしてもういつもレギュラーに出てくださってるバファロー五郎 A さん、うん、で今回あのトリプルキャストでね、ハリセンボン、ズン、頑張れるやというまた仲の良い豪華な芸人さんたち、
気の合った仲間たち、
うん、そうです、はい、平野くん、原さん、和内さんといろいろ皆さん、
この水谷先生の役これ何役なんですか。
これはねやっぱね、これね、まあ、この人って言っちゃうともうネタバレになっちゃうんですけど、
陰陽師ですよね。
うーん、でもないんですよね。まあだから忍者のその徳川と織田の、うん、伊賀流甲賀流っていうのがあって、うん、もう一つ、まあ、流派があったという、まあお話、ね、
面白そうよ、普通に面白そう
よ。そうなんですよ、ちゃんと面白いんですよ、これ
ちゃんと
歴史を紐解いて、この
原案が双葉庄司。
あら、
出た、太田さんの好きな双葉庄司。
双葉庄司さんと、あれ脚本が双葉慎之介さんで、
演出が森之介さんで、
森之介さん、
はい、
双葉慶太郎さん、
はい、森之介さんって
森之介さんと双葉慶太郎さんは実在します。
違う違う違う、正真は正
真は架空なの、ね、架空ではないんだけど、もう姿はね稽古場にも来ないし、
死んじゃったってこと。
死んではないんですよ、
死んではないですよね。
そうなんですよ、
そっと見てんでしょ。
そう、いつも後ろ姿しか見えないというか、
気づいたら、うん、ね、
気づいたらそうふわって
双葉森之助さんっていうのは双葉精進さんの、
はい、もう門下生で、
門下生、
はい、
子供とかじゃないの。
じゃないです。
あ、双葉っていうもう屋号
が、双
葉って使命みたいな、
うん、双葉って使命じゃない。
双葉慶太郎も、
はい、そうです、
門下生で、
そうです、
そうなん
だ。どういう人なんですか、慶太郎。
慶太郎さんは演出をして、うん、まあ、千恵子の歌も作ってくれたりとか、盾もやったりする人です、
ね、何でもやんだ。
そうなんですよ、
精進が作ってたんでしょ。だって最
初精進は原案ですね。精進に取り付く人いないんだよ、いつも。
だって歌は精進が作ってるって
、もともとはね、
もともとはね、
でも最近はもう慶太郎さんのせい
で、千恵子さんもあんまりこう深く精進
嫌な顔するのやめてもらえますね。自分で言い出したことに対してこっちが乗っかったのに、
でこれ太田さんだけだもん。
お芝居の第1部
そうです。
で第2部がまた
第2部が千恵子オンステージという歌謡ショーで、はい、いつものその千恵子ファミリーの八幸太郎、六条高也、倉武史に加わり、今回はあの、まあ、藤井隆さんにちょっと似てると言われている三崎進さん、
藤井隆
そして、サンドイッチマンの伊達さんに似てると言われている万美希夫さん、
似てだよ、
万
美希夫、
もう、ね、皆さん出てください
まして、だから、バファロー五郎、
これもだから何、歌謡ショーじゃないよね、これも
歌謡ショーなんですよ。
いや、これ皆さん歌を歌うんですよ、歌手なんですよこの人たち。
そう、ええ、歌手
コントでしょこれ。
いや、もうちゃんとみんなバンドも今回来てくださいますから。
オリジナルの歌を歌うんですか。
オリジナルも持ってる人もいれば、マンミキオはオリジナル持ってます。
マンミキオ、それは二間商人が
作った。これはね、あのマンミキオの方の事務所の人が作ってます。
誰です？
誰やったかな、六甲寺勤先生やったかな。
またね、大変な名前、六甲寺勤
ね。二間商人さんは、はい、その人を許してんの？それ共演する、
あ、もうそこは全然もうそんな限りないんで、
限りない、
もともとマンミキオも双葉ファミリーにいたんですよね、
うん、あ、もともといたの、
庄司のところの下にいたんですけど、うんうん、もうあの離れていって、
その時は庄司先生は別に快く、
全然もうそういうことを今縛る世界じゃないし、世の中じゃないしということで、
うん、
はい、
めんどくさそうにするのやめてもらえませんか。
そして今回本物のって言うとあれですけど、素晴らしいアーティストの方、
はい、
稲垣潤一さん。
これが偽物に見えてきてる。
ちょっとこの写真の並び申し訳ないなと思ったんですけど、ね、うん、で、あの思う世界的なピアニストの清塚信也、
ね、
はい、そしてジェネレーションズも若い方もやっぱりね、こう見に来てほしいということで、ジェネレーションズの数原龍斗くん、
あら、すごいね、
すごい、色々、
いや、楽しいですね、
幅広い人脈、
それぞれの皆さんと
お会いします。先週土曜日からもうやってんだ、
あ、もうやってんの、
チケットね、
チケットが、
チケットが発売、
はい、で、稽古は本当に今日から始まった、
あ、今日から、
はい、
どうでしたか今
日。いや、やっぱり銀之丞さんとか的場さんのお芝居が素晴らしいんで、いや、本物の山崎銀之丞さん、そう、歌の方はね、歌の方はもうリハは
ごっちゃになっちゃってんだ、
お芝居の方の稽古です。
的場さんどうだった、
はい、いや、もうね、本当に真剣に向き合ってくださる方なので、
うん、
稽古の2時間前に入って
隅の意識ないんですか。
稽古の2時間前に入ってね、的場さん、うん、盾の練習をずっとされて、
いやすごいね、なんか面白くなるんだろうね、
本当すごいです。お芝居も素晴らしかったです、うん、皆さん、うんうん、これがまあ6月4日から明治座で始まるという、
は
い、
ね、
18日まで
だ、
すごいね、明治座、
この後に博多座がまた7月8月あるんですよ。
いや、もうほ
ん
だ、
こっちメインになっちゃうね、
そ
う
そ
う、
大御所演歌歌手、いや、もう
その本当に明治座さん、博多座さんのね、
うん、歩いていくんでしょ、しかも博多まで、
私たち一行が、
うんうん、
明治だから、
うん、
博多座までなんでそういうことになるの、
そこは乗っかんないのね、
何日かかる、
でも飛脚で、あの、カゴで行ったりする、
いや、もうそれはお芝居の中の世界であってね、うん、私たち普通にも飛行機もしくは新幹線で、
ああ、そう
です、が行きますね、
はい、はい、ね、先週土曜日からチケットは発売開始しておりますので、は
い、
詳しくは明治座のホームページで問い合わせしてください
。
さあ、そして今日はですね、友近ちゃんにこちらのコーナーにお付き合いしていただきたいと思います、はい、太田さん、
ウーパンゲーム、
はい、突如誕生しましたウーパンゲームのようにすぐできる新しいミニゲームを募集しているコーナーでございますが、これウーパンゲームって何かと言いますと、
うん、
これ別に
田中君のあだ名がウーパン、
昔の
ウーチャカでしょ、
ウーチャカ
もっと前がウーパンだった、
もともとウーパンだったの
よ、あ、そうだった
の、もともとウー君だったの、
フジテレビよりももっと前にパンつけて
た、だからアヤパンカトパンよりも全然前です、
ね、
全然前です、
そうなの、
昭和53年ぐらいですからウーパンって僕が最初に言われたの、
ジーパンと同じくらいだよね、
ジー、は
い、
パンでかはもうちょっと前だけどね、残念ながらね、ジーパンよりかは後だけど、
ジーパンの次がウーパン、
次はウーパンだ、
ウー君がパンを食ってたからですよ
それでウーパンに、
そういうあだ
名がパンを食べてるっつって、友達がウーパンだウーパンだっつってウーパンになったらしい、
本当に明るい日からウーパンだったからね、すごいよね、岡部
一夜にしてね、
つけたんです
よ
ね、
でそれがだんだん自分で言って、うん、ウーパンウーパンって言ってるのがだんだんウーチャカウーチャカってちょっとこうふざけた呼び方、本当はウーパンなのに、うん、ウーチャカって呼んじゃうぜみたいな、どっちもどっちも嘘だろみたいな感じで言ってたわ
で、そのウーパンゲームっていうのは、うん、突然この番組中に始まったんですけど、はい、大津さんがウーパン的な感じで俺を呼ぶんですよ、でも
ピ
ーも今、
うん、ウーピーゴールドバーグの話題になった時に、
うんうんうん、
ウーピーって呼んだんだよ、
はい、
そしたらこいつはウーパンだから、うん、何にも答えなかった、
うん、俺はウーピーじゃないぞっていうことね、
うんうん、ウーペ
ほらこれも引っ掛けペーだ、
違う、
うん、ウープ
あほら危ないとこだってよ、
ウーパー
なにこれ
今最後ラジオでやってんの、ウーパンツだからはーいっつって、もうすぐ還暦ですよ二人
もうちょっと子供帰りっていうか本当
子供
帰りしてますよね
そんなことはないと思うしか
本当に、
別に子供帰りみたいなこと
でもない、小村帰りじゃないですよ、
ね、小村帰りじゃないよ、子供帰りやってだあの出てると思いますよ、無邪気線っていうのが。
何ですか無邪気
線？私あの島田秀平さんにね、うん、手相見てもらったら友近さん、うん、無邪気線がすごく増えてますって言って、どこにあるの？ここになんか出るんですって無邪気線っていうのが。で大人になればなるほどしょうもないくだらないことが好きになる人の層なんですって。だから絶対出てると思う二人も。
いや子供帰り小村帰りしてんじゃん、
うん、両方ともする時あるけど小村帰り、小村帰り、
小村帰りは付き合わなくて別に。
そういう感じのゲーム、
はい、こういう、まあ、これは今のそのウーパンだけにはーいって返事をするっていうゲームでしたけど、こういう感じにすぐできるゲームを、うん、で今回は友近ゲストっていうのも先週言ってありますから、はい、我々3人で遊べるようなのをリスナーから募っております。
ラジオネームストレンジラブ、キリュウイン花子ゲーム来ました。
うわ出ました、ゴシャヒデオです。
キリュウイン花子ゲームの千田光雄ゲームのキリュウイン花子版です。うん、まず親の人がキリュウインと言いながら誰かを刺します。キリュウインと言いながら誰かを刺します。刺された人は花子と言いながらまた花子と言いながら誰かを刺します。そしたら花子って刺された人の両隣の人が舐めたらいかんぜよと言います
。名台詞ね、
両隣が言うのね、舐めたらいかんぜよ、
いかんぜよ、夏山さんの名台詞。はい、
で言い間違いをしたりリズムに乗らなかったりしたら負けですと。わかる？
わかるけどこれ両隣が難しいよね。
いやだから
3人でいるから
残りの2人、
残りの2人とかね、刺されてた人じゃない人が、いやほら今
ウペだ、
いつ来るかわかる、
あ怖い怖い、
うん、ウピ
ウピじゃない、
ウパン、
はぁ
どうなのこれ、これどうなのこれ、
すごいねこれが流れてんだからね全国で、
子供帰り
子供帰りだよ
じゃあ行きましょうか。じゃあ私から、
はい、じゃあ行ってください。
キリュウイン
花子、
いやいや指差
し違うんですよ、違うんですよ、聞いてました、今
俺か太田かどっちかを指差して花子って言わないと
当たり前ですよ、
私に言うた、
そう言ったよ、
そうそう指差したからね、
指差したよ、だから言うよね花子、
花子って言ったでしょ、うん、花子って言いながら指差さないと、
そうそう、
誰かその両隣が
キリュウインって言ったら花子って誰かを指すって、キリュウイン花子って言ったらあなたはじゃあいきますよ、はい、キリュウイン
花子
舐め舐めたらダメよ、
違う違う違う違う、どうやんのこれ、
今のは俺も悪いけど俺はね、うん、花子、あ俺を刺したらまずキリュウインって太田さんはそうそう田中を刺した、で田中は太田にもう一回花子ってやり返したから
そうか、
その両隣の俺と友近が二人で舐めたらいかんぜよって言わなきゃいけないんだけど俺は言い忘れた、
そうやね、あじゃあ全員一人
ずつ舐めたって言いかけたのよ、
そう
だけど太田さんはボーっとして
る、難しい、
これさラジオで難しいのは指さした人が誰かが分かんないんだよね、
そうですね、
キリュウイン花子、
だからもう分かんない、キリュウインで切らな
きゃ、キリュウインで切ってください、
キリュウイン
花子
なんたらあかんすよ俺たちだけが楽しいんだ
あとこのゲーム花子って言うやつは絶対舐めたらいかんでよ言う人だね、自分刺さない限り、
そうだそうだ、
千田光雄ゲームもこんなんだった、
千田光雄なはなはでしょ、
ああそうか、
これ人数が3人だから、そう
そう、だから3人だから今ちょっと難しいけど本当はもうちょっと多分大人数でやることが多いと思うよ、
ちょっと難しかったねこれはね、はい、ラジオネームコガネムシ、太田さん、友近さん、田中裕二こんばんは
どれだけフルネームで呼び捨て
これは絶妙ゲームです、
うん、絶妙ゲーム、
これは3人専用のゲームですね、
専用、
はいはい、だから対象年齢もだいたい 4,50 ということですね、はい、3人ですか、わ、
うん、
かります、
わかるって、
キリン
花子
指させ
よ、1人が絶妙な二択の問題を出し残り2人が同時に回答します、うん、その答えが分かれたら出題者に1ポイント入りますということですね、
うん、はい、
うん、
分かりました、
うん、まあだとりあえず例題みたいなのある、
そうよね、
例題、
はい、
福神漬けオアラッキョウ カレーのお供といえばどっちっていうんで、うん、
でじゃあ今太田さんがそれを出したとする、
絶妙な問題出しました、
俺と友近でせーので言うのねっていう、その似たものね、
せーの
らっきょう、あで今2人同時、うん、同じらっきょうだったからこれは俺らの勝ちってこと、
そういうことです。
よかったね、一緒でってこと。
そういうことです、ね。北海道は沖縄、移住するならどっち？
せーの、
沖縄。
これあの結構意外と友近海好きなの。
そうなんですよ。
南国的なの
好き
な
の、はい。確かに海とかそう、よく浮いてるもんね。リゾート
地、う
ん、
浮いてる？
浮いてはない。黒柳徹子じゃないんだ。
じゃあちょっと誰がやりますか。じゃあ
そうか、じゃあその選択問題も自分で考える、
考え、絶妙な問題を
絶妙だね、
考えなきゃいけない、
じゃあ俺が問題出していい、
はい、
俺が今食べたいシチューは、
じゃあそれ絶妙なんですかね。ちょっと自分勝手すぎませんか。その俺が今とかそういうのは分かんないですよ、知ったこっちゃないですよ。
じゃあちょっと待ってよ、だから別に正解はなくていいんだもんね。
そうよね、
よく考えたら絶妙、どっちでもあり得るよっていう絶妙さを出してください。
え、俺は、
え、
俺が2択を出しましたから、だから俺が
今食べたいシチューは
ビーフシチューかクリームシチューかっていうのを問題にしたかったんですよ。
だけどそれ俺がじゃさ、好きなのはとか
のは分かる。じゃあ、うん、そうだな、スパゲッティ食べるとしたら、
うん、
ミートソースかナポリタンか。
これ難しいんだよ。
こう合わせた方がいいわけですよね。こっち側としては、ね、
そうそうそうそうそう。俺だったら太田さんと合わせられる自信がある。
その余計な何ですかその余計な感じ。いいですか、
行きましょうか、
はい、
せーの、ミートソース、
ミートソースだって絶対こ
っ知らんもん、ミートソースが好きって
知らないだろうけど、ミートソースばっか食ってる。
そうなの。
本当に
私家で食べるならナポリタンで、外で食べるならミートソースなの。
あ、そうなの。そう、家でナポリタン
一番簡単に、もうそのコロナ期間中ね、本当によう作ったのが、うん、ナポリタンと春巻き。
本当に、
そう、
春巻きなんか難しいんじゃない？
いや簡単、もう本当に
生春巻き、
生春じゃないけど、
じゃあ生春巻きって言うよ。
本当にあの生地になんかもチーズとか鶏のささみとか乗っけてくるくる巻いて揚げるだけやから。
でもミートソースだってあの缶のやつやってさ、
あ、でも家で作るとか食べるならちゃんとやっぱ缶じゃないので作りたいからちょっと大変なの、ミートは。ナポリタンもケチャップとで作ったり。
じゃあちょっと友近ちゃんにさ問題出してもらおう。
あ、そうしましょう。
絶妙な2択。
なんかでももう食べ物ばっかり聞いたから食べ物になっちゃった。
あ、いいよ、
いいですか、
いいよ。
北海道に行って食べるなら、
うんうん、
ラーメンか、
うん、
ホッケ。
ラーメンかホッケね、
絶妙でしょうかね。
行きましょう、はい、せーの、
ラーメン。
だってちょっとラーメンかまで早かったけど、ホッケ結構時間かかったもんね。
そうね。あれ、何しようってなっちゃったわ。
じゃあ
大さん、絶妙な2択、
食べ物から離れますかね、
うんうん、
カエルかトカゲ。
何がカエルかトカゲなのよ。
T シャツのいや、 T シャツ柄として着たいならカエルかトカゲとか、あ、オタマジャクシ、カエルかオタマジャクシ。
独特やな。カエルかオタマジャクシ。はい。
せーの、カエル。あら、
まあオタマジャクシの別に。
あ、ちょっと
カエルはなんかデザイン性ですごく可愛くなりそう。
あとお前が着てるからさ。
あ、そう、あ、そっちがあったな。
そっちがあったなじゃないよ。
じゃあ部屋に飾るなら、うん、サボテンか、
うん、
七福神。
サボテンか七福神、うん、ああ微妙っちゃ微妙だよね、うんうん、せーの、
七福神。
ああ俺の勝ちってことだよね。
え、 これギャあ、まあ、そっかそっか合わなかったら勝ちか、そういうことか、そういうことね、
難しいね、
難しい、でもなんかいっぱいありそうやのになんかこの時間焦っちゃったわ、
本当、
うん、なんか曲とかもあるじゃないですか、ドライブ、
ああちょっとやって
ドライブで聴く曲で言うと、
でもね、なかなか難しいよね、
そう、あ、うん、岩崎宏美さんの決心、
はい、
パーティーをーですね、あなたのなたのたなねねのっていう曲ね、それかアンリさんの気ままにリフレクション
ちょっとどっちも聞かないんだけどどっちも聞かないんだけど
まあ、アンリさんか岩崎宏美さんかや、じゃあ
せーの、
アンリ気ままにリフレクション、
決まら
ない、ああじゃあ一緒
一緒思い切りアメリカンでもないのね、
違うんです、うん、
はい、違うんです
、さあこんなバカ言ってる間に友近ちゃんも大阪に今日これからね、
あ、そう、もうすぐ行かなきゃいけない、
そうなんです、うん、もうゴールデンウィークだから本当に新幹線が取れなかったり席が、
そう
か、はい、
走っていくんだよ、じゃあ
またその話ですかあるんですよ新幹線の飛行機が ね、
はい、
うわ今思い出したわ、二択の線、
あ、行って行って行って
今、うん、モノマネをやろうって思うやつはどっちですか、
うん、はい、
大山雅子さんか、うん、小森のおばちゃま
絶妙だねそれは、
はい、せーの、
大山雅子
うちの父ちゃんだろ
痛い痛い痛い痛い、ちょっとやっぱりいいにこもるから、
そうなんです、
その2択なんで、ということで三谷千恵子50周年記念公演ね、6月4日から18日まで、はい、明治座3度目となる芸能生活50周年記念公演決定いたしました、大江戸混戦物語忍者ゾーン、
はい、
第1部はお芝居のステージ、第2部は歌謡ステージ、
はい、
豪華ゲスト皆さんでお届けしますので、もうチケット発売開始しております、詳しくは明治座のホームページをご覧ください、
お願いいたします、チェコ待ってます、
あら千恵子ちゃん、はい、ありがとうございました、頑張ってくださいね、
頑張ります、
はい、
庄司先生は最近お元気、
庄司先生はもうご引退されたんです
いやそうでしょうけども、お元気ですか、
元気です、元気です、
どこで何され
て、今何されて、今葉山の方にいます、静養されてます、たまにテニスもします
元気ですね、
そうですね、
テニスとかね、おいくつなんですか今、
今もう、125歳、
世界一の長寿か、すげえな、
テニスや
ってね、はい、ということで、
はい、
友近ちゃんありがとうございました、
ありがとうございました、
さあ続いては
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしているギャグ哲学的、このギャグをもっと使う機会を増やすために皆さんからも自分の哲学を募集しております、
ラジオネーム富岡製紙ぶっかけ工場日本語って難しいと言っているやつは本当の日本語の難しさに直面しているのではなく、もっと手前のところでごちゃごちゃ言ってるだけ哲学的
まあそうだよね、そんな感じだよね、日本そんな難しいことじゃなかったりするんだろうねきっとね、
まあでも誤解されて、うん、俺もたまに言っちゃうなこれ、日本語って難しいよねみたいな、ね、でも英語も喋れんですだろ、まあ、お前はみたいな、そういうのあるな、左利きのジョーカー、受験に集中したいから別れるということがよくあるが、どう考えても別れた後の方が集中できない哲学的
そうだろうね、
そりゃそうだよ ね、
本当だね、
言われた方だよね、うん、むしろ
言われた方ね、
お前自分勝手すぎんだろみたいな感じするよね
そうね、
うん、
でもどんぐらいあんだろうね本当に、
でも聞くよね、
聞くけどさ昔から、うん、でも実際リアルに、うん、本当に受験のために別れようっつって、
いやだから口実なんじゃないのかね、口実だと思
う
よ、
もうだから多分本当にあんまり好きがなくなっちゃったとかさ、別れたかったら他に好きな人できたとかさ、
うん、
それを口実に言ってんだと思うけどね、
本気でこれをやれるのって大谷ぐらいだろうね、
あ
なんかそんな気がする、
そうだね、
大谷って全てを投げ打って、
うん、
本当にだってさ、うん、ニューヨークの 部屋から出たことない
出てないって言ってるからね
でしょ、
うん、
ニューヨークに住んでるの今
いや住んでるのは多分 LA の方でしょ
LA だよね
多分ね、うんうん、そりゃヤンキースの試合とかでニューヨーク来たけども、うん、全然ニューヨークの街歩いてないです、
ね、だからあんなことできないよね
いやすごいだって
あんな若者だよしかも遊びたい盛りの
一口のご飯の時だって考えてこれは食べていいか悪いかとかこれはやめとこうみたいない
やそりゃさやっぱ、まあ、とてもだ常人が真似できる
すごいことよ
特にお前なんかさ煩悩の塊なんか
いや俺だけじゃなくね俺もそうだけど俺だけじゃないですけど
ラジオネーム小栗旬筋太郎第1回希望選択選手かごちゃん
かごちゃんなんだ
日本タバコ産業省
なんだよ
イチャつくカップルを最初に殺すジェイソンはまだ人の心が残っている
いやいやい
や
別に人の心を残ってないでしょ
別に別に、ラジオネーム OK 量子コンピューター、うん、二股は最低だが三股以上は器用だと感心してしまう
あ
哲学的
ちょっとわかるね、うん、よくできるよねっていうね
カメラが七股だからねあいつね
五じゃなかったっけ
7
か7それは俺もそこまで俺は
全員同じ和棚にしたという、うんうん、みーちゃん
みーちゃんだよね、うん、みーちゃんにしてもらうな、
ラジオネームハッピーやクイズを出すときにデデンっていう子はひねったクイズは多分出せない哲学的
いやまあねそうね俺と高橋さんもまあしょっちゅうクイズ出し合うけど行ったことないねお互いね
デデン
デデンみたいなやつね問題ですデデンみたいな一回もないね
、ラジオネームサザンライトパーソンプロジェクト、
うん、
略して残飯うん、1日365日毎日が誰かの大勢誰か大勢の人の誕生日だと思うと、うんうん、なんだかゾッとする哲学的
そうかな、まあ、
今日も誰かの誕生日
ですよ、
まあ、そりゃそうだよ ね世界中あったらもっとじゃない
そうですよ、うん、
もっと手なんだ
ろうな、ね、今お前の中で日本の感じでいたんだろうね、
うんうん
だからもともと別に日本と限定してた今の話
してない
してないでしょ、
うん
うん、だ まさにそうですよ、
うんうん、
世界中行ったら、
ね、だら誰かのっていうよりも、
うん、
もう何百な何人ぐらいかね何万人の誕生日
とか単純に地球の人口が今分かんない100億人とするじゃん分かんないけどね、
うん、
の365で割るぐらいだから、うんうんもう計算できないけど
じゃあ言うなよ読まれたら初採用ネーム終わりなき旅これ終わり名古屋の、
はいはいはい
太田さんウーペロこんにちは
いやいやペロじゃない
散々過去の不祥事やスキャンダルを掘り返す太田さんがもう忘れてやれよと言ったら本当に忘れてあげた方がいい哲学的
ね
確かに俺がそう思ういつか
さ、うん、なんかその千葉吉兆のささやきおかみみたいなのとかさ
千葉吉兆はもう世界遺産ですから
世界遺産じゃねえ、
うん、
もう忘れてやるよとか太田さんが言うことあんのかな
ラジオネームストレンジラブ国語のテストで作者の気持ちを答えよという問題があるが本当の正解はセックスしてなである
いやいやいや
哲学的
いやそれは全然いやそうじゃ別分かんないでしょそんなのは
いや大抵そうでしょ作者
いやだってそう
どんな高尚なものを書いてやろ
ういやいやそれそういう別に思ってる人いるだろうけど思ってますよだからその文章の中ではそうじゃないんでしょ宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイメールは爆笑アットマーク tbs.co.jp 哲学的の係までお待ちしております。
TBS ワシントン支局の柏本照之と
涌井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。